さあ始まりました。佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに放つトーク番組です。
イエイイエイイエイ。
はい、今回はプラダを着た悪魔について話していく映画会です。
なんかちょくちょくこう見たくなる映画だよね。これ何回も見てます。
ああ、いい映画だよね。サイズ6でしょ。
もう調べたもん。日本で言うと、11号で L サイズ
です、ね。まあ割と普通だと思いますけどね。
だから日本の L サイズと海外の L サイズの認識の違いなのかな。
ああ、まあでも、それで言うとまあ確かに、海外の L は、本当に L だよね。
多分なんか向こうの人の L サイズ、そのサイズ6をうちらが着たら結構ブカッとするんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあファッション業界だとまあそれがデブ扱いになっちゃうんですよね。
ああ、まあそういう業界の、なんかプロフェッショナルなら業界で働くということについてみたいな映画じゃないですか。
う
ん、
そうね。
まあパワハラと理不尽を描きつつも、仕事をする女性の大変さを描いているっていうので、まあ、未だに人気ですよね、この映画は。
いやー、理不尽で言ったら私、食堂で並んでるシーンでさ、
はい、
アンディにさ、私だったら、コーンスープなんか飲まないけど、みたいな、言うシーンがあってさ、だから太るぞ、みたいな意味でね。
うん。
それ見た時に、本当に理不尽と思った。
で、その時、それ見た時、佐藤さんだって、何食べてたんですか？
コーンスープを飲んでました。いいじゃないか。美味しいんだよ。コーンスープ、クルトンがね。カリッとして美味しいんだよ。なんかすっごい、ええー、って思って、それからやっぱりなんかコーンスープ見ると浮かぶもん、アンディが。それなんか、スッと遠のけちゃうっていうか、遠ざきちゃうね。
いや、そうね。
まあね、今度2もやるからね、やっぱ未だに人気なんだなと思いますよね。
いやー、わかりますわ。でも20年ぐらい経ってるじゃないですか、あれだって言って。
いや、そうよね。10代でしょ、うん、うちら最初に見たとき、多分。
多分そうだと思う。
うん。
やってなってさ、まあ今、うん、多分今度2やるからって見直してる人も多いと思うんですよ。
うんうん。
で、そう最初に見た、その10代とか20代の前半で見たときと、
うん。
で、今見返すので、私あの映画結構印象変わると思うんですけど。
はいはいはいはい。
佐藤さんは初めて見たときと最近見直したときだと印象って変わりました、うん、
いや、変わったよね。多分、最初はもうアンディに、アン・ハサウェイに感情移入するから、うん、アンだと思って自分はもう行くじゃん。
うんうん。
いや、こう、理不尽な目にあってかわいそうとかさ、うん、こんなに頑張ってるのに認めてくれない、もうそうだよね、うーん、みたいな。
うんうんうん。
でも今見たら、あ、待ったれんじゃないよ、みたいな。なんか、あの時、10代、20代前半の時は私はアンディだったけど、うん、今見るんなら多分、今感情的にエミリーです。
そうだよね。
そう。
わかるわ。私も初めて。
ずっとエミリーのこと言ってるもん。
いやもうだって、最初に見た時から、なんか、エミリーがやたらかわいそうだなとは思ってたの、なんか。
いやー、そうよね。苦労人って感じしない？あの人。
ねえ、だってさ、ずーっとさ、努力し続けてる人がいて、うん、エミリーっていう。
うん。
で、やっと、第一アシスタントに上がったってなった時にさ、
うん。
なんかよくわからんインターンですけど、みたいな。舐め腐った子が来てさ、別にファッション興味ないんで、私すぐいなくなるんで、とか言いながら言ってるやつがさ。
舐めてるよね。
最終的になんか自分がすごい行きたかったパーティーに行けないっていう。
そうね。
いや、あれは本
当に。しかも私、あれが今許せないなって思うことが、その、私ファッションとかわかんないんで、何？同じブルーでしょ？何が違うの？とかいう態度が嫌だっていうのも、まあもちろん、もう前提ね。
うん、
一番嫌なのは、そのアンディのミスが、エミリーの責任になるっていうことなの。
大悪すぎる。
で、こいつをどうにか使えるようにさせなきゃって頑張るけど、使えるようにさしたらさしたって自分の仕事奪われるっていうさ、もう。
いやー、辛いよね。
でも、エミリーは着実にステップアップして、今の地位を築いてる人だから、その過程は絶対エミリーを今後裏切らないじゃん。
まあ、そう。そうだと信じたいよね。
夫でのアン ディもすごい才能だったと思うけど、うん、積み重ねたエミリーもすごいから。
まあね、そう思わないとやってられないじゃないですか、
やってられない、やってられない。
いや、だって、どうですか、今。今、うん、この年になった時に、アンディが入社してきたらどうですか、う
ん、助走つけてぶん殴るよね。勢いよく。
そうだよね。
うん、
いや、って思うと、
うん、
なんかもう、2やるじゃん。
うんうん。
私予告編見て、エミリーがなんか、うん、あの、え、嘘でしょ？なんでこの人がここに？みたいな感じでアンディを迎えるわけ。
うんうんうん。
その背景がさ、
うん、
なんかあの雑誌の、あの受付というかさ、編集長室の前のところなのかなって。
ああ、変わってないってことね、エミリーね。
そう、だから、え？20年経って、この人、第一アシスタントやってるの、いやもう、やばすぎるみたいな気持ちになってさ。
だから、その、ランウェイ自体が存続の危機みたいなのが予告編で描かれてるじゃんか。
はいはいはい、そうだよね。
だからもう、もはや、その、ミランダも、エミリーと一緒に共同編集者くらいになっててほしいよね。
いや、でも、さすがにそこまでは行ってほしいよね。
ミランダカリスマの時代はもう終わってて、もうエミリーと協力しながらやってますぐらいまで言っててくれないと。
じゃないともう。さすがにね。報われなさすぎるでしょっていう。
そうなのよね。そうなのよ、もう。だって、もう、いや、わかるよ。なんか今 Z 世代とかもどんどん入ってきてるじゃないですか。
そうですね。
ナチュラルボーンアンディみたいな子がいっぱいいるわけ。アンディはまだ経験をね、積みたいとか、こう、野心があったじゃん。賢い。
うん。
うん、からの、だったから、まだ許せたかもしれんけど、その、社会に出たての Z 世代が、うん、こうミスとか言うじゃない？そういう子に。これはこうやってね、うん、これダメだよ、みたいな。ダメですかねみたいな。帰ってくるから、うん、うんみたいな。で、この仕事やってねとか言うと、それ私の仕事ですかとか普通に言われるから。
うん。
でも、じゃあ誰の仕事かな？私の仕事かな？違いますね。うん、ほんなん誰の仕事かなみたいな、なんかそのメールみたいなことになるわけ。一瞬。仕事頼むだけなのに。
やば。
簡易ミルクボーイ職場でやるときがあるから。
うん。
いや、だからエミリーの気持ちね、めちゃくちゃわかるよ、やっぱり。
いやー、そうなんですよね。うん、もう、だからさ、ちょっと2の内容がちょっと怖くもあって。
怖い。はい。
ね、知り合いが言ってたんですけど。なんか20年くらい経っての2がまあ今度公開されますと。
はい。
まあ今さ何するんだろうね。四十半ばのババのドタバタ劇とか見たくないわってい
う。いやまあ確かに見る前だからまだ何とも言えないけど、確かに綺麗に1が終わりすぎてて、今さ何やるのってちょっと思うけど、でも、あれじゃなくて、逆に希望があると思うよ。だって、四十半ばのさ、ドタバタを見て、その、大人が、こう、まだ頑張ろうと思える内容になってるんだとしたら、うん、あの、ワンの時はさ、10代が社会人に憧れを抱くための映画だったとするとしてね。
はいはい、
2はきっと、こうアラサーが、四十の女を見て、
うん、
未来に希望を見出す映画になるんじゃないのかなって思う、私は。
いや、そこさすがにさ、ドタバタ、レベルアップぐらいはしといてもらわないとさ。
いや、レベルアップしてる、だからレベルの高いドタバタが見られる、ワンよりも。もっとレベルの高いドタバタ。で、こう、四十がこんだけレベル高いとこでドタバタしてるんだったら、私たちも落ち着いてなんかいられなくないみたいな。
アメリカ。
まだちょっと落ち着くには早すぎじゃないみたいなさ。言っちゃうんじゃない？
いやー、まあそうだよ。でもそうじゃないと思うさ、未来に絶望しちゃうんです
。絶望はね、しないでいいよ。ただ多分そのレベルの高い、またストーリー展開きっとなるし、アンディもあそこから、うん、多分自分のやりたい道に行って経験積んで、こう帰ってくるのかなんかするわけじゃない。
はいはいはい。
いや、多分こう、コーンスープが飲めないなんてとか言ってたアンディじゃないのよ、もう。
まあそうだね、そうだね。
うん、なんかブルーって200色あんねんみたいなこと言われて、今日アンディとかのアンディじゃないわけ。
はい、はい。
で、逆にうちらがアンディについていけるぐらいまでレベルアップしてんのかを試される可能性もあるからね。
え、マジ
まだコーンスープとか言っちゃってるのみたいな。そこから20年経ってますけど、こっち、みたいな、はい。顔されるんだよ、ミランダたちに。
うわぁ。
どうせよ、メリルストリープ76やで。
いや、変わんなさすぎるよね。
お前、多分なんかさ、こう、人で調合した薬とか飲んでるよね、多分なんか。人体をなんか錬成した何かみたいな飲んでるよね、きっと。
魔女なんだ、もう。
怖すぎるけど、でも楽しみ。公開が5月の1日なんですって。
はい、もうすぐですね。
なんで皆さんもぜひ、ご自身の目で確かめてもろて。
はい、もう絶対に劇場に足を運びましょう、皆さん。
どんなドタバタが待っているのかだし、もうエミリーがとにかく報われててほしい、ただそれだけ。
そう、本当にそう。エミリー、頼むで。
あの後もうさ、10回ぐらいパリコレ行ってるから、エミリー。
もう頼むって本当に、そうしてくれよ。
最前線でランウェイ見てるから、もう。
頼むよ、もう。ということで、今回はプラダを着た悪魔について話してきました。
はい。そして、ついにですよ、皆さん。ついに、ついに、明日でございます。佐藤春樹のそのままライブを9時、午後9時から行いますので、ぜひ皆さん来てください。
イェーイ、久しぶりに、みんなで、いっぱいおしゃべりしましょう。
何を話すかは、何も考えていません。
ライブあるあるですね、私たちの。もうたまには何も考えずに話そうよっていう。
そうね、ちょっとなんか、いつもね、結構念入りにというか、綿密な、はい、緻密な打ち合わせの後に収録してるんで、
はい。
ね、打ち合わせ時間4時間とか普通ザラなんですけど、そんなに見てない、思いついたことをもうそのままに、本当にそのままに話すと思うので、
はい。
楽しもうね。
はい、絶対来てください。うん、ではでは、また明日お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ、楽しみにしててね。